皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本ではあんまり人気がないスポーツなんですけど、
はい、
アメリカ、ヨーロッパではめちゃくちゃ人気があって、今じゃあアメリカのラスベガスでも開催してるスポーツがあるんですよ。
で
トップの人たちは、まあ最近だと大谷選手並みの年収40億とか50億取ってる人、トップの人たちは、がいるぐらいのスポーツがあるんですけど、うん、F1 って知ってますかね？
あ、F1？ はい。
で、今年も開幕したんですよ。
おお。
で、何の因果、これ、F1 のことって話し出すとキリがないから、さっと話しますけど、たまたま日本人ドライバーの、ね、21歳かな、の、男っていうか男性がドライバーでチームで 3年目かな、今年で4年目なん走ってて、で全然違うチームなんですけど、これは日本人初ですね。 F1 チームの代表に日本人がなってるんですよ。
F1 チームの代表に日本人、はい、
でも代表だからオーナーじゃないですけどね、雇われ社長みたいな感じなんですけど、日本人がその F1 チームの代表になって、これ初めてのことです。
おお、世界代表みたいなことですか、じゃあ。
で、チームがもちろん違うんですよ、ね。だある意味日本人対決でもあるわけです。チームが違う。
なるほど、なるほど。
選手と、まあ監督っていうか代表の立場で違うんですけど。
はい。
で、今回のレースで、その代表側の戦略がうまくはまって、そっちが勝っちゃったんですよ。
お、
逆に言うと、その日本人ドライバー、多分、いい、その、ペースは持ってるんだけど、抑え込まれちゃって、入賞ができなかったんですよね。で、それで賛否両論なんですよ。やり方が汚いっていう側。
はい。
その、代表の考えてる作戦が汚すぎるっていう手が。っていう、人の方が多いのかな、圧倒的に。
ほう。
だけど、まあまあ、そういう話があってですね。
へ
え。で、何をしたかっていうのは、ちょっと説明すると長くなっちゃうから言わないですけど。
うんうん。
そういう意味でスポーツって見ると、特に球技に多いから。例えば1点差で勝ってても、10点差で勝ってても、
うん。
ごめんなさい。時間が決められてると、
はい。
1点でも勝ってた方が勝ちじゃないですか。
そうですね。柔道とか。10
点とか20点とか差がなくても。
うんうん。
でも、こういう球技もありますよね。何点まで取ったら勝ちです、みたいな。
ああ、卓球みたいな。はい。
うん。卓球とかテニスとかバレーボールとか。
うんうん。
まあ時間制限じゃないじゃないですか。これで1時間で終わりますよじゃないじゃないですか。
はいはい。
こういう大きな違いがあるでしょ、スポーツって。
うん。
球技でも。
はい。
ほんで、ここで考えてほしいんですけど。
はい。
僕らはどっちかっていうと、スポーツで例えるなら、時間が決まってるスポーツのジャンルになるのかなって。
お
ー。要するに働く時間も制限があるし、
ああ、そうですね。
休まなきゃいけないというか、体が持たないじゃないですか。
そうですね。
スタッフがいたら、もうもちろんそこは厳格に守んなきゃいけないことになってるし。
そうですよね。
と、決められた時間の中でどんだけ売り上げを出すかってことです。
ああ、そっかそっか。決められた時間で点数をいかに稼ぐか。
取るか。うん。
おう。
勝つか。要するに、10万売り上げたら今日はいいって言うんじゃなくて、いやいや、まだ時間があるじゃんって、10万じゃなくて11万、12万、13万、20万って、まだ頑張れるじゃんってことじゃないですか。
そういうことですね。
そうですよね。
はいはい。
はい。だからそっちタイプのスポーツになるのかなって思ったら、スポーツに例えると。
おー、面白い。はい、ね、そうですね。
で、その、今回ちょっと最初に話した F1 と近いスポーツっていうのは、そう、ルール上ですよ。
うんうん、
ルール上ち、あ、ごめんなさい。F1 じゃない。ごめんなさい。ヨーロッパの方ですごいメジャーなサッカーってあるじゃないですか。メッシとかロナウドがいる。
はいはい。
アメリカでは、バスケットボールってめちゃくちゃすごいじゃないですか。
ああですね。
やっぱり何十億取ってる選手がいっぱいいる。まあ日本ではあんまり盛んではないかもしれないけど。
はい。
で、サッカーとバスケットは時間制限があるんですよ。
ありますね。
だから時間が終わった時に1点でも取ってたら勝ちなんですよ。多く取ってる。
はい。はい。
で、戦略が入るわけです、そこで。マーケティングですよね。
おーおーおお。
例えばサッカー、でもバスケットでもいいですけど、何点かちょっと勝ってると。
うん。
あと時間を見たら1分だった。
うんうん。
したら変に攻めたら損しますよね。逆転される恐れがあるじゃないですか。
はいはい。
だから何するかというと、味方同士でパス回しするわけですよね。
はい、やりますね。
うん、時間稼ぎですね。タイムアウトになるまでそれをやって待つわけですね。相手の選手はめちゃくちゃイラつきますよね。
イラつきます。はい。
ですよね。で、それ、そのや、そういう行為はあからさまにやるから。
うん。
まあ、日本人的に、武士道というんですか？それは汚ねえだろって思っちゃうじゃない？どうしても。
ああ、そういうことですね。うん。
真っ向勝負しろよ、みたいな。
はいはいはい。
だけど、そんだけ世界っていうか、まあ、メジャーなスポーツ界でも時間制限があるスポーツではそういうことをやるんですよ。時間稼ぎ的なことを。
うん、勝つためには。
で、それで勝ちは勝ちなんですよ。
はい。
だけど、時間じゃなくて得点で勝負っていう、そこ何点までいった方が勝負ってことになると、
うんうん、
そんな時間稼ぎなんかやってる余裕はないわけじゃないですか。疲れたから軽く流してやるなんてことはできないじゃないですか。
もうそうですよね。流れ変わっちゃいますし、うん。
勝ち負けがつくまではもう死ぬほど頑張んなきゃいけないみたいな。
そうです、そうですね。
で、さて、サロンはどうなのかなっていう話なんですよ。
おー、はい。
で、これは営業の仕方じゃなくて、経営者の考え方の話になっちゃうんですけど。
はい。
どう言えばいいかな。こういうふうにやったら売り上げ出ますよ、利益が出ますよ、儲かりますよっていろんな言い方あると、集客できますよとかいろんな言い方あると思うんですけど。
はい。
そういうのを、学んだ時に僕が知る限りでは、まあメルマガ読者とか講座受講してくれる方はもう頭の切り替えができてるからあんまり抵抗ないみたいなんですけど、
うん、
なんか技術職から入ってるから儲かりますよ、稼げますよ、利益出ますよ、こうやったら買ってくれる人増えますよっていうのは、なんかこう、ずるい行為みたいな。
あー、
なんか、
うんうん、
なんか売りつけてるみたいな。
うんうん、
っていう感覚の方を大きく持っちゃう人がいるんです。
なるほど、うん。
ちょっと遠い話になってるのかな。で、僕はそこで思ってほしいのは、さっきのバスケットとかサッカーでイメージしてほしい。ああ、そうですね、
うんうん。
もう勝ちを取るためにはずるいって言われようが汚いって言われようがパス回しして、勝ったら勝ちなんですよ。
はい。
なんか伝わってますかね。
はいはい。うん、
だから、なんか、これをやったら儲かりますって、利益出ますって、こういう言い回しをするといいよとかって、それずるいんじゃなくて、だって経営者だから利益を追求したいでしょって本音で言えば。
はい。
だったらそんなずるいとかなんとか考えっていうか、そっちの方向に頭を持っていくのがもうおかしいと僕は思ってるわけ。
あー、はいはいはい。うんうんうん。
なんか接点が難しいですか、なんか言ってるところの。
いやいやいやいや、うん、おっしゃること分かる。そうですよね。うんうん。
で、前言ったと、あ、で、これ今 SNS の時代じゃないですか。
はい。
すごくこう言いたいことみんな言えるでしょ？
うんうん。
サッカーでそうやってパス回しして時間取ったり、バスケットでも時間回しすると、やっぱり汚いよねとかって、ああいうやり方ずるいよねとか、勝ちに執着しすぎだよねなんて上げてくる人も当然いるし。
はい。
今回の F1 なんかはもうまさしくそれだったんですよ。あれはルールには違反してないけど、やり方が汚すぎるみたいな。
うん。
チャリンコとかの自転車の競技でもあるみたいなんですけど。チームでやる場合は。
うん。
本当は速く走れるのに、
うんうん、
ナオミさんの方が僕より早いから、ナオミさんを先に行かせたいわけですよ。
はい。
で、僕も早くは走れるんですけど。
うんうん。
だから、わざとナオミさんの後ろについて僕ペース落とすんですよ。そうすると、後ろから抜きにくいじゃないですか。
はいはい。
抜くって結構大変な作業なんで。
はい。うん。
で、そんなことやって時間を後ろで抑えちゃうと、ナオミさんってどんどんどんどん前行って、僕との差が出てくるじゃないですか。
うんうん。
そうすると余裕が出てくるじゃないですか。
はい。
接戦してる状態って一番辛い状態なんで。
うんうん。
それを F1 がや、F1 のその日本人代表がやってるチームがやったんですよ。
おー。
片方を勝たせるために片方も同じように走れるんだけど、わざと遅く走れと。したら後ろにみんなこう自主つなぎになっちゃうわけですよ。
うんうんうん。
で、なんかのタイミングでパッて抜きに入ろうとしても、もともと車は速いから、ずっと前出ちゃうんですよ、またその瞬間。なんで抜けない状態で、だからもう一人の方が入賞できたみたい。
わー、なるほど。それは戦略。うん、
で、それにも、だからやっぱり SNS で汚ねえだろう、ずるいだろうって。経営者で、いや、儲け趣味か、とか。
うんうん、
売上さえ上がればいいのか、的なのがガンガン上がってくるんですよ。
うんうん。
だけど、チーム代表とかトップの方を走ってるチームなんかは、あ、うちもやるよ、そういう作戦みたいな。
うん。
でも前の方でやってるからいいんですよ。後ろの方でやられると、それいいんですよね。そうそう。だから、その辺って、自分がどうしたいのかっていうのをしっかり頭の中で住み分けしとかないと、
うん。
特にこの動画もそうですし、メルマガ読んでくれてる人とか、講座を受講してくれる方、どっちかって言ったらもう圧倒的に売り上げを上げる、上げなきゃダメなんだ、うん、上げるぞっていう気持ちが圧倒的に強いと思うんで、
はい。
そうは言っても割と受け入れてくれるんじゃないかなと思うんですけど、
うん、うん。
そうでない人はどうもね、なんかそういう汚い、姑息な手は使いたくないとか。
ああ。
そうすると何もしない方向に行くんです。今まで通り。
うんうんうん。そっかそっか。まるで単価を上げるとか、なんか、天板を売るようにするとかっていうと、
うん、
儲け主義でそんなことをして悪いことをするな、みたいな考え方。
うん
うん、でも、お客さん喜んでたら全然話変わってきますからね。
そう、そうなんです、そうなんです。
うんうん。
だから、まあ、伝え方とか言い方とか説明の仕方、あるいはポップなんかの書き方、DM でもホームページでもペッパーでもそうですけど、
はい。
書き方とか、そう、伝え方、知らせ方がうまいと、
うんうん。
むしろお客さんが喜んで高いものを求めに来るわけですよ。
はい。
なんかの詐欺商法みたいにどっかに監禁して、ほら、こうだ、あってわって言って、無理やり契約させるのと違うわけですよ。
美容師そうですよね。そういうことじゃないですよね。うん、悪者ではないですよね、決して、う
ん
う
ん。もしそんなことやったら客はどんどん減っていくはずだから、
うん、
かえってマイナスになっちゃうわけじゃないですか。
は、う、い、
んうん。そうじゃなくて、お客さんの方から、それやってみたいとか、買ってほしいとかって言ってもらうためには、やっぱりそういう、仕組みっていうか戦略っていうか、さっきのスポーツのね、
うん、
作戦を練らないと、
はい、
腹がむしゃらになんかゴールを目指してるだけとかさ、
はいはい、
シュートをするだけじゃ意味がないよねみたいな。
ああ、そうですね。数打ちゃいいっていう話じゃなくって、そうそう、はい、
経営者の勝つっていうのは売り上げを上げるってことだと僕は思うから、
うん、
だそこにこう集中してほしいっていうかね。
うんうん、
他のことを考えないでほしいっていうか、頭から抜いてほしいっていうか。
ああ、そっかそっか、うん。そうですよね。なんか、ここら辺の地域じゃみんなこうやってやってるのに一人だけ飛び抜けるなよって言う人いるかもしれないけど。
そうそうそう。
で、全然気にしなくていいですよね。うん、
だから、まあ、ちょっと話ひもっちゃかんないけど、料金の決め方だって。
はい。
これは、エアーで言いますよ。
うん。
いい加減な適当じゃなくて、適材適所の適当で言うと。
はい。
僕が知ってる限りでは、トリートメントの価格帯って、
うん。
まあ、3000円から6000円ぐらいまでが多いかなって思ってるんです。
はい。
3000円と6000円じゃえらい違いって気がするかもしれませんけど。
うん、
じゃあ1万円のトリートメントやりましょうよって言ったらみんなって言うんですよ。
はい。
でも1万円のトリートメント、1万円以上のトリートメント結構出してる店ってあるんですよ。少ないですよ。
メニューとしてですか？天板じゃなくてメニューとして1回こっきりのトリートメントを1万円？
そうそうそうそう、1万円とか1万円以上の店ってあるんですよ。
すごい、
うん、でもごく一部ですよ。
はい、
ごく一部ってことは、さっき直美さんが言ったように、極めて稀なケースで、一般的なのはこっちの方なわけじゃないですか。
うん、はい、そうですよね。
だから3000か6000ぐらいでやろうっていうのはみんなすんなり受けるんですよ。
うんうん。
みんなと同じってやつですよね。
そうですよね。安心します。だから
突出するとみんな避けるんですよ。みたいな。
そうですよ。
だそういう考えって外してほしいなっていつも思うんだよね、僕ね。
はあ、そっかそっか。
みんなと同じはみんなと同じだから、みんなが儲かってるならみんなと同じでいいと思うんですけど。美容室みんな儲かってないから。みんなと同じは儲からないっていうことなんですよ。
ああ、そっかそっか。なるほど。そう、本当ですね。なんか、当たり前に思ってることをやってると安心だけど、うん、当たり前じゃないようなことを手を出そうとすると、そんなずるいことしていいのかなとか、なんかちょっと罪悪感を持ちそうな気もしますけど、うん、そんなことないよっていうことですね。
そう、
うん、
なんか、だから本当にこう頭を切り替えてほしいっていうかね。
ああ、うんうん、
終わったらスポーツだったら勝てるのか、経営者だからどうやったら利益が上がるのか、はい、
うんうん、
受けられるのかっていうのを考えていくと、そんななんか、じゃあそう、僕が言ってマーケティングとか仕組み、汚いことやってるとか詐欺行為だってこう説明してるわけじゃないから。
そうの、本当ですよ。本当ですよ、う
ん。
はい。
騙して売ろうとかってやってるわけじゃないから。
そうですね。
自然にお客さんからそういうふうに求めてくれるような方法を考えるというか。
うんうん、
自分たちは何も営業なんかしなくて、向こうからそれしてとかそれくださいって言ってくれるわけね。
うんうん。
それは何も全然ずるいとかそういう行為じゃないって僕は思うから。
そうですね。はい。うん、
そこを頭の中で皆さんにはきちっと住み分けしてほしいかな。
うんうん。
思いますよね。
ですね。意外と、うん、ブレーキかけちゃってることありますもんね。
あるあるある。
はい、
そこを、なんか、ちょっと本当に、分けてほしいな。分けると、もうちょっと何か行動するのが楽になる。スムースになるかなって。
なるほど。はい。そっかそっか。
半信半疑が一番良くないですよね。
ほう。
うん、なんか、直美さんにそう言われたからちょっとやってみるかっていうのってさ、
うん、
やっぱりすぐに挫折するじゃん。やっぱりダメだ、当たるやとか。
確かにやっぱダメだと思うし、なんか、あ、直美さんが言ったことはやっぱダメだったなって人のせいにしますしね。
そうそうそうそう。そうじゃなくて、はいはい、一つのものを決めたらもうやり抜くというか、
うん、
っていう気持ち、すっごい大切だなと思ってね。
お
ー、経営者には絶対持たなきゃいけないスキルの一つかなって。
なるほど、そこからスキルなんですね。
そうなんです。
うわー大事。そこが突破できると変わるんですよね。変わるんですね。
変わりますね。
うん、
うん、なんかだから何でもそうだけど、前のポッドキャストでもちょっと話したかもしれないけど、人って面白いもんで、なんか一つ成功すると、
うん、
気持ちが乗るというか調子に乗るじゃないですか。じゃあこれもやってみようか、あれもやってみようか、みたいな。
なりますよね。
うん、でその一つ成功させるきっかけっていうのを、にブレーキをかけてるのはその考え方なんですよ。
はいはい、もったいない。うん。
うん、でもそこをちょっと突破できれば、次は何やるか、次は何やるか、こんなことしてみるかって、勝手にこう、前向きにこう発想が出てくるから。とにかく切り替えてほしいです。
そういうことですね。
うん。
わかりました。そうですね。いいヒントを得て、ちょっとなんか自分で制限かけてる人がいたら、本当にそうって聞いてみてほしいですね。
うん。 そうですね。
はいはい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。